様のホットグローイング。皆様、今日も明るく楽しく元気よくこの時間をお迎えでいらっしゃいますか。今週もホットグローイングの時間がやってまいりました。パーソナリティの橋本たまき、たまちゃんです。さあ、今週も元気にスタートしてまいりましょう。この番組ホットグローイングは、人生を思うがまんまに生きていくための転ばぬ先の杖として、心が元気になったり、意欲が湧いてきたり、時に心が熱くホットに、時に心がホッとするような、そんなちょっとしたヒントや情報、トークを提供する番組です。本日は私たまのつれづれなるままの独り言の9回目でございます。今日はですね、先日母が受けました、まあ、ようやく受けることができました、まあ、認知機能の検査についてですね、その結果も一緒に、まあ、聞いてきたので、そこのことを通して、つらつらとつぶやこうかなと考えております。そんなつぶやきがですね、皆様の人生、思うがまんまに生きていくための少しでもささやかなヒントになればなと願っております。そして後半は、今週も、フレフレサラリーマンコーナーがございまして、私が応援している株式会社竹谷さんからゲストにお越しいただいて、生々なお話とともに、今週も皆様にお得な情報をお届けできればと思っておりますので、最後までお付き合いください。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りしています。いやー、だいぶ暑くなってきましたが、皆様体調等大丈夫でいらっしゃいますか？私はですね、まあ、春先が一番体調を崩しやすいんですけれども、この時期というのはエアコンとのせめぎ合いというところがございまして、私が快適だと思う温度にエアコンを入れますと、年寄り19歳の猫がくしゃみをし始めまして、彼にとってはですね、どうやらそれはこう寒すぎる、まあ、怪我は着てるから大丈夫だろうと思うんですけれども、やっぱどうもこうダメなんですね。で、その時期に猫が体調を崩すということが多発しているという数年があったので、今年は結構、まあ、自分なりに我慢してるんです。扇風機を併用したりなんかして。でもさすがにね、ここまで来るとちょっとどうしましょうかという状況になってきまして、にゃんこの健康と私の健康とどうバランスをとっていこうかななんていう毎日を送っている玉でございます。で、今日のつれづれなるままにはですね、先ほども申し上げましたけれども、5月の頭に、まあ、施設に、入所した母、86歳になりました。で、彼女が自宅にいた時はですね、一人でも出かけるなんてことがなかったので、病院に行かなきゃいけなかったんだけれども、私が丸1日とか丸2日とか時間が取れる時でないと連れて行けないじゃないですか。それでもう半年ぐらい本当にもう全然行けないでいたわけですよ。まあ、いろんな病院なんですけど、耳鼻科であったりとか、歯医者さんであったりとか、あるいは老人保健科みたいなところとかね、いろんなところ行きたかった、老齢科かと、とうとうあったんだけど行けないでいて、一番気になっていたのは認知、機能検査を受けた方がいいであろうということだったんです。というのは、去年の8月ハワイ旅行に一緒に、行った時から、目に余る異常行動があって、で、これはもう普通じゃないなというふうに思い始めたんだけど、そうじゃない時もあるから、あれまだらなのかなとかね、いろいろ、まあ、素人ながらなので、いろいろその、まあ、考えちゃうわけですよね。で、まあ、身内だからこそあんまり認知症だというふうにも思いたくないっていうこともあるから、 まあ、プラスで見たりマイナスで見たりという、まあ、ずっとこうそんな状況だったんですけれども、まあまあまだらな状態であるんだなということは明らかで、ただそれが老化なのか認知症というレベルなのかがずっとわからないでいた。で、認知症に対しては私も全くのど素人なので、それが病気というか、その我々の常識ではもう対応できないことがいろいろ多発するわけですけれども、それにどう対処していいかが分かんないわけですよね。だからどうしても健常者、今までできた人としてこちら側もアプローチしちゃうし、要求もしちゃうわけです。そうすると、まあ、母の方も大混乱を起こしていって、なんだかわけが分からない状態、2人で陥っていくなんてことがずっとあってね。で、まあ、施設に入れてありがたかったのは、24時間人がそこにいて話したい時には話せるっていう状況が整ったっていうことで、家に行ったと入った時は本当幽霊みたいな顔してたんだけれども、まあ、それは家を出なくちゃいけないっていう彼女なりのショックと、その、まあ、体調不良と両方あったと思うんですが、意外に適応が早くて、その快適だったわけですよ。私だとあれやれこれやれって言われるんだけれども、施設は基本やってくれるので、人は楽にはなれるの早いですよね。で、彼女は根本的に社会はより良いものであるというふうに対峙するのが上手な人なので、自分のいいように解釈していくというのかしら、まあ、ご飯もね、私なんかが見てるととても物足りないだろうと思うんだけど、まあ、美味しい美味しいと言って食べ、でも足りないなと思うからご飯大盛りにしてくださいとお願いをしたらですね、3食大盛りを完食してるっていう、他のお年寄りたちにはないぐらいなんかもりもり食べてるらしくてですね、血色も良くなったし。で、あとありがたいのが、その、まあ、24時間本当に見ててくださるという安心感と同時に、私が連れていけなかった病院に随時どんどん連れてってくれるわけですよ、定型病院に。で、まあ、歯も家にいるときは痛いなんて言ったことがない人が施設に入って10日で歯が痛いと言い出し、訪問診療を受けることになり、で、どうも耳の聞こえが悪いなと思っていて、それも耳鼻科に連れてってもらったら、なんか頭ぶっけたんですよね、一度。で、その時に鼓膜が傷ついて出血してたらしくて、まあ、血が出たっては言ってたんだけれども、大したことないと思っていたら、思いのほか出血していて、それがかさぶた状になって鼓膜を覆ってたと。なるほど。それ取るのに3日ぐらいかかったらしいんですけどね、分厚くて。で、それも私だったらもしかしたら一生取らなかったかもしれない。で、認知症の検査を受けることができる病院は予約がいっぱいでちょっと先になったんですけれども、つい先日それに行って、で、その結果はぜひ家族が聞きに来てほしいという、認知症ということだからこそね、で行ってきたわけですよ。で、施設に入所した時も簡易の認知、まあ、検査というか質問に答えていく、30問の質問に答えるという形で簡単なものですけどやったら、その時も27点とか26点で、非常に85、6歳にしてはすこぶるよろしいという評価をいただいたんだけど、私から見ればですね、もう必死に答えてるのが分かるので、まあ、ない力を必死になって振り絞ってる感じ。で、ずっとその状態が続けばいいけれども、それだけではないよっていうことも、まあ、もちろん施設には言っていたんです。で、結局今回もですね、判定基準30点満点に対しては、その一応正常域の点数が24点以上で正常だと言われるところが26点取れてると。だから十分86歳で26点というのは拍手ものですよと総合評価では言われたんですね。で、というふうに思ってたら、まあ、先生が、いや、これは総合評価、相対的に言うと非常に優秀なんだけれども、ここに見ていくと非常にばらつきがありますということが分かりまして、で、そのコグニスタットっていうんですけど、 項目が 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 項目か、10項目あって、検討式、要は検討をつける感じですよね。それから注意力、言語理解、復唱、それから呼称、名前を覚えるとかやつね、全体を構成して物事を捉える力、記憶力、計算力、類似、似たものを区別していく力ですね。それから判断ということで、この中で良かったのは、その判断能力と全体を構成的に構成して見ている力っていうのは結構良かったんですね。めちゃくちゃ高いというふうに言われて、まあ、確かに判断よ、ことの良し悪し、社会的な良し悪しというか、まともなスイッチが入っているときは確かにそうだよねっていう感じがしたんだけれども、突出してそれの半分以下しかなかったものが、注意と言語理解と検討式っていう、この3つが突出して低かったんです、彼女が。で、注意っていう項目の解説の中には、注意をね、持続させにくいという、まあ、簡単な説明があるんですけれども、先生曰く、すごく魂に刻まれているような、注意しなくちゃいけないことはできるんだけれども、新しいルールとか、そういうもの、あと軽度なものに関しては、まあ、注意を払えなくなるというか、気にしなくなるというか、そこでは判断能力も効かなくなるということだったんです。で、もうこれはもう本当ジャストオンというか、集合住宅で暮らしていたわけですけれども、彼女はもともと自分勝手にゴミ捨てをする人だったけど、あるレベルでちゃんとルールを確認すればそれができていたのが、そうだな、4ヶ月前ぐらいからかな、急激にそのルールを何度言っても守らない、しまいには最後、写真まで撮られて貼り出されるみたいなことが起きてですね、とにかく彼女にとってゴミは目の前にある嫌なものでしかなくて、それを家の外に出したいわけですよね。そうすると集合のその集積場所にただ置いてくる。で、彼女になぜそのルールに従わないのかといったら、みんながやってるっていうわけですよ。みんなやってないっちゅうのっていう、この繰り返しだったんずっと。で、本人はもったいない意識があると、あのレジ袋も綺麗だという判断でゴミの中に手を突っ込んで、そのゴミをまた別に捨ててくるんですよね。袋持って帰ってくるみたいな。で、その 手で掴み出したその中身はどうしたわけっていうと、でっかい、本来はまとめて捨てなくちゃいけないゴミダストボックスにポイポイ捨ててくると。だから家のゴミ箱じゃないんだってって何度言ってもダメなわけですよ。だからもうゴミ捨てはやらないでというようなことが、ゴミ捨てだけじゃなくて、その社会的ルール上山ほど起きまして、で納得したわけです。なるほどと、まあ、ピンが10個あるうちの1個が欠けてたわけねと、まあ、脳で言えばある部分だけが抜けてるってやつですよね。で、言語理解なんかもそうで、私と話をしているとごまかすっていうことが多々起きていて、こっちはすごく簡単な質問をしてるんだけれども、5秒ぐらい黙った後話題を変えるとかね、聞こえないふりをしているようにこっちは見えるんだけれども、実は理解できてなかったのねということが、すごく理解できて、なるほどと、やっぱり早く受けりゃよかったなと。で、記憶力も次に、順じて、悪かったので、結局その時は分かった、頑張るって言うんだけれども、その分かった頑張ると言った10分後には忘れるわけですよ。新しいことは特に、もう魂に刻まれちゃって覚えているつもりもないようなことは、くだらないことでも覚えてるんだけれども、そうじゃないことに関してはもうどんどん欠落していくっていうね。で、そういうものが認知症の一部、一端であると。で、あと食欲のコントロール、まあ、見当がつかなくなるわけですよね。 物を見ちゃったらさっき食べたとかいうこと全く関係なくて、食べたいだけの欲求でことが走っちゃうからとんでもない量食べたりですね、あるいは何を食べたかも覚えていない、お腹がいっぱいであればいいとかね、なんか そこら辺のことが全部崩れていってたので、それが認知症だったんだというのがね、たった1時間ぐらいの、まあ、試験を受けただけで、まあ、明らかになったっていうことで、まあ、こちらは安心したと。で、本人もその話を聞いて少し安心したらしく、自分でもクエスチョンマークがともってたわけですよ。あれってで、まあ、どうすると、まだこのレベルだったら薬飲まなくてもいい、もうちょっと様子見てもいいし、進行を遅らせたいという希望があるのであるならば今から試してもいい、副作用がある可能性はあるけれどもというあたりをいただいたら、本人が即座に飲みたいというふうに言ったので、今試薬でね試し始めてるんだけれども、おすすめは怪しかったらすぐに怖がらずに調べること。もう本当本人も安心します、自分の状況が分かって。うん。で、私の後悔はもっと早く1年前に試験を受けておくべきであったと。そうすればこんなお互いの、ね、複雑な葛藤を持つことはなかったなというふうにつれづれ思っている今日この頃でございます。さて、後半は今月のフレフレサラリーマンコーナーでございます。本日も株式会社竹谷さんから、今日は女性のねゲストにお越しいただきました、鈴木ひろこさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、私にとっては顔なじみの鈴木さんなんですけれども、今どちらにいらっしゃるんでしたっけ。
今レディース館の6階のブランド医療に、
うん、ブランド医療にいらっしゃる、はい、なるほど。ブランド医療というとですね、竹谷さんのブランドは本当にすごくてですね、まあそれだけを目指して買いにいらっしゃる方もいらっしゃいますよね。
多いですね。
モンクレールとかね、
はい、
うん、モンクレールなんてね、ちょっと、まあ、ちょっとさ、っていう値段だったりなんかして、まあすごいなというふうに思うのですが、ずっとレディースですか。
もともと入社した時は家電売り場に配属でした。
家電だったんでしたか。
はい、
へえ、そうなんだ。そこから希望して移ったわけではない、は
い、あ、いえ希望ではなかったんですけど、うんうん、3年目ぐらいに、うん、他店にというか、うん、出店する機会がありまして、その機会をいただいて移りまして、それが、ブラジャーとかそういうインナー関係のものだったので、はい、肌着関係だったので、その時に移動して、そこからもうレディースファッションです。
お、今今年何年目ですか。
今年は、入社は16年目なんですけど、うん、そちらをブランド医療やって12年11年とかですね。
なるほどね。ブランド医療も時代とともに随分変遷があったと思うんですけれども、はい、ここのところのやっぱモンクレール人気とかそこら辺は長いですか。
長いですね。もう私が担当してからしばらくはもう本当10年そのくらいもずっと右肩上がりで人気が。
なるほどなるほど、はい、そうなんだね。私なんか全然そこら辺疎いので、着られどちらかというと機能派なので、ブランド派じゃなくて機能派なんであれなんですけど、どうですか、その医療関係に移られて、はい、やってて面白いこととか難しいこととか感じていることありますか。
もともと私も全然興味がなくてというか、うんうんうん、知らないところから入ったので、うん、いろいろ知っていくうちに、ああこれでやっぱり値段が高いんだなっていうのを、お客様に伝えるのはすごく楽しいなと思っていただいて、
ね、
知らない方が来た時に、うん、なんでこれがこんな何十万もするんだっていうのを説明した時に、うんうん、納得していただいた時がなんか一番よしって思いますよね、
うんうんうん、モンクレールのダウンなんかはダウンの質がいいんだよね。
そうですね、中に入ってる羽が全然、
ね、違うんだ。
違いますね、うん、
まあね、世界を安いブランドと安さで世界を制したユウさんは、まあ、手軽に買えるけれども、 裏で起こっていることはえらい怖い話もいっぱいあるじゃないですか。
そうです
ね、はい、ね、今アニマル福祉だとかそういうこともウェルネス言われるようになって、それ聞いちゃってからもう私は飼えなくなっちゃったんですけど、まあ、だからこそ消費者がちゃんと選ぶ目を持てるようになるといいよね。
そうですね、やっぱりファーフリーはもうどのブランドでも言われていることなので、まあ、そことやっぱりちゃんと向き合っていかないと、ブランドもそうですし小売の方も多分難しくなっていくなっていうのはすごい感じてます ね、
本当にね、まあ、今毛皮とかそこら辺に飛びつく日本人はだいぶ少なくなっちゃったんじゃないかなと思うんだけど、
そうですね、はい、ただダウンも毛分けなので、
そうだよね、だって今問題になってるのがさ、はい、あのオーストラリアの羽毛、はい、羽毛じゃない、羊毛の、その羊毛農家なんかも、ひどいその刈り方をしているところがあるとか、私はあのオーストラリアの羊毛大丈夫だと思ってたら何を買っていいのかもう分かんないじゃんっていう感じだよね。そうですね、
なんかちゃんとしたそのなんて言うんでしょうね、あの情報がそれが本当なのかっていうところもニュースとかで見ていかないと、やはりそれを正確に伝えるのも販売員の仕事になってきてますね、今は。
だから今、そのメーカーさんによってはアンゴラにしても何にしても適正にあの収穫したアンゴラしか使ってないとか、はい、きちんと歌うようになってきてるところがあるんだけど、それを誰が検査してんのっていうこと自体がもうわからないので
そうですね、
何をどう信じていいかがわからない。そうなるとやっぱフェイクの方がいいんじゃないかとかね、思っちゃうところもあったりして、
まあ、そうですね、なかなかまあネット社会ではあるんですけど、動画まではなかなか出ないので、どれが本当でどれが嘘でっていうところをまあ見極める力っていうのもやっぱり必要になってきてますね。
本当だね、はい、まあ、極端な動画だけが一気に広まってしまうっていうこともあるから、全部が全部イコールかどうかというのはいい方も悪い方も分かんないんだけど、ただそれがやっぱりちゃんと消費者が判断できる基準っていうのは、まあ、必要なのかなと思うけどね。
そうですね、まあ、そこをまあ考えて、まあ、私だけではなくて、そのフロアの者たちともいろいろ共有して、まあ、そこはあのできるだけというかお客様に寄り添って情報を与えられるようには努力してますね。
だからビーガンの人たちなんかはさ、本当に食べ物だけじゃなくてそういう医療品とかも、徹底的にコットン麻だけ、ね、に絞るとかいろいろやられるじゃないですか。
そうですね、はい、
だからそれの気持ちもわからなくはないんだけれども、でも自然界に目を転じれば弱肉強食で、生きるためにはちゃんと食物連鎖は起きてるわけだから、その適正な、なんつうんだろう、消費というかね、にちゃんと消費者があの基準を合わせていけるといいよねって思っていて、食べ物だけじゃなくて医療品とかそういうのも含めて、で最近やっとダウンなんかも、メーカーさんがリサイクル始めたりするじゃないですか。回収してくれたりとか、結構あの洗浄とかに手間がかかるからリサイクル品の方が高かったりするのよね、リメイク品の方が。
そうですね、はい、
だから、まあ、そういうものもね、どんどんちゃんと社会に出ていくといいなというふうに思うんだけど、その竹谷さんのレディースの中で特におすすめしたいことって何かありますか？
洋服やはりあのなかなかヨーロッパのモデルのものっていうのが日本に入ってくるっていうのが珍しい時代になってきてるんですね。なので、竹谷のそのブランド衣料に関してはヨーロッパモデルが結構入ってきてるので、日本未発売とかそういうのは結構おすすめですね。
なるほど。私あのなんだっけ、あのほらチェックの柄なんつんだっけ、日本からあれが消えちゃったじゃん、
バーバリー。
バーバリーですか。バーバリー、2年前にバーバリーのコートの一目惚れして、それショート丈のコートね、買わせていただいたんだけど、バーバリーというやかそれの色と形にね、あの惚れて見たらバーバリーだったっていう。そしたら日本からほら代理店さんが撤退しちゃった、
は
い、
あ、そうですね、
はい、ね、サイン紹介ね。で、クロアチアに旅行に行った時にね、同じ形のすごいビッグサイズの奥方が色違いを着てたの、なんか二人して指差し合っちゃってさあのにーとか笑っちゃって、それだけでも嬉しかったけど、そういうものがこう あんのよね。
そうですね、はい、
ね、
はい、
うん、だからなんだろうな、売り場は決して広いわけでは全然ないんですけれども、ぜひちょっと足を向けていただけたら嬉しいなというふうに思っておりまして、レディース館というのは本館、あの紫のバカでかいビルからちょっと離れてるんだよね。
そうですね、うんうん、昭和通りをちょっともうちょっと秋葉原の方に行っていただければ、うんうん、1階が医薬品とかお薬が売ってるところがあるので、うんうん、そこがあのレディース館で、
レディース館ね、はい、そこの6階、
6階です、
6階で、ブランドもの、
そうですね、ね、はい、
をやっていらっしゃいます、鈴木さんがいらっしゃいますのでお声掛けください。なんかここのところでやるイベントとかありますか？
レディース館6階ではないんですけれども、うん、本館のですね、 B 棟の8階で、うん、7月の19日から28日まで、ファッションアウトレットをやりますので、うんうんうん、その時に、レディースだけではなくて、うん、メンズの衣料品、うん、ブランド品がかなりお買い得に。
なるほど、なるほど、はい、この間私はスポーツ用品の、T シャツかな、
はい、
かなんかをちょっと買わせていただきました。
ありがとうございます、うん、
あのちょっと他で見たことがあんまない色だった、ビビッドな色だったのでついつい買ってしまったんですけど、それが7月の19日
からです、
1週間後ですね、
はい、
19日から28日、はい、月末まで、
はい、
これは本館、
はい、本館の B 棟8階ですね、
岡島町から来てすぐあるでっかいビルのB 棟の8階のイベントスペースでやっていらっしゃると、
はい、
なるほど、じゃあね、最後に今までまだ竹谷に来たことがない人に、一言ぜひ PR をお願いします。
はい、高額品扱っているので、うん、まあ、私が買えるような商品ってないんじゃないの、うん、っていう方がいっぱいいらっしゃると思うんですけど、うんうん、あの決してそんなことはないので、うん、まあ、お手頃なものもあるので、ぜひともレディース館6階にお立ち寄りいただいて、
はい、
私に声かけていただければ、
はい、鈴木さんですよ皆さん、鈴木ひろこさんです、ぜひですね、私でも買えるというね、ものも私も見つけてはちょこちょこ買わせていただいているので、ジー、G、パンとかね、これがまたインポートものでかっこいいのがあったりするんですよ。だからぜひぜひ足を運んでみてください。ということで本日のゲストは竹谷の鈴木さんでございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
という間の間もなくお時間がやってまいりますが、実はですね、なんと次週と最終週ですね、第4週、3週4週は久しぶりのゲストをお迎えしてのゲストトークでございます。とても細くてですね、お綺麗でいらっしゃって、まだまだお若いですね、ボントラットジャパン代表の高取智子さんという方をお迎えしてのゲストトークです。なかなか素晴らしいキャリアをお持ちで、なかなか素晴らしいセンスをお持ちで、あっちゃこっちゃ一体なすごいんですとにかくまあコンサル業というかね、もう今されているんだけれども、それだけにとどまらないというご活躍をされていらっしゃる方で、スレンダーなお体からは想像もできないほどのエネルギッシュな方をお迎えしてのゲストトークですので、ぜひぜひお楽しみに、時間になりましたらアクセスをしていただければと思います。で、夏本番これからね、またまた暑い暑い夏がやってくると思いますが、皆さんぜひですね、必要な水分で、水分はですね、お水を取るのが一番だそうです。スポーツドリンクとかではなく、お水、純粋なコーヒーでも日本茶でもなく、お水を取れというお医者様のお話でしたので、お水を適宜お取りになって、今年の夏を一緒に乗り越えていければなというふうに思っておりますので、また来週お耳にかかれること楽しみにしております。それではあなたの素敵な人生にいってらっしゃい。